エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
北半球では最強の寒波が、訪れておりまして、
ああそうそうですね、
各地でものすごく寒い日々が続いている昨今、
はい、
日本ではですね、ハズキルーペのパロディ AV 、ハルカルーペがリリースされまして話題をかさらっているところでございますけれども、
すごいなそれ、
ぜひ一度見てみたいと思いますけども、最近どうですかそちらは。
はい、ハズキルーペいいねそれね。
ちゃんとかけてますよ
ちょっと見ておこうと思いますけども、
はい、
今日ですねちょっと友達と話しててですね、
うん、
気づいたんですけど、
うん、
そう、変態っていうのは、
はい、
昔から、まあ、いたわけですよね。
はいはい。
どの時代にも。
そうですね。
でも、なんかあんまり考えたことないなと思って、その江戸時代とかってどんな変態がいたんだろうと、いうことに気づいたんですよ。
なるほど。
で、まあ、人間だから、環境はちょっと違うけれども、同じようなことをしていたんだろうと、思うわけですよ、
はい。うん。
だからやっぱりその、夜道で出すとか、辻切りならぬ。
はい、
辻露出みたいなある意味辻立ちかもしれないですけどね選挙運動とは関係ないですけど辻立ちをするとか、
そうですね、ドブ板ですよね、
そうそうそう、
うん、
とかもまあいたんだと思うんだよね、
うんうんうん、
でちょっと思ったのはまあでも今ほどさてか暗いじゃないですか、
うん、
夜道が
明かりはないですからね、
ほぼのなんか提灯の明かりとかだから、
うん、
まあ今ほどこう鮮明じゃないので、
うん、
おそらくねそれを妖怪として処理していた可能性が高いと思うんですよ多分
そうね、
だからいたんだけどその変態枠じゃなくなっちゃってたと思うんですよね。
はいはいはい。
例えば、小泣きじじいとか、あれも、要はもう、あれですよ、今だと意味不明言動系ですよね。
そうですね。いきなりおぶさってくると。
そう。泣く親父とか。あと塗り壁なんてのも、立ち裸り系ですよね。
ああ、そうだ、
ね。今でも今、よく出ますけどね。
うん。通さないよっていうね。
そうそうそうそうそう、あれ系ですよ。
はいはい。
あとは、もう、これはもうこのまんまだなと思ったのが一個あって、
うん、
カラカサ小僧って、
お
あれ完全に露出馬ですよね。なんかなんか足とかすごい出てますけど、あれ要は全裸で傘をかぶって、なんか一本足で歩いてるっていうか、ケンケンパしてるみたいな、ド変態なわけですよ。今で言えば。
今だったら相当珍しいですよね。
相当な変態度なんですけど。まあ昔はまさかね、人間と思わないからもう妖怪として扱われてるわけですよね。
さすがにそれは誰も見たことないもんね。
だから、逆にだから今妖怪がいなくなったとかっていう、まあ当たり前ですけど言ってるのは嘘で、
はい、
夜道が明るくなったので、その変態としてこう枠組みが変わったってことなんですよ、多分ね。
なるほどね。輪郭が見えてしまった。
そうそうそうそう。だから、もう一度暗くすればね。
はいはい。
逆に、なんかこう、見なくて済むものが多くなるんじゃないかなと思ったりしたんですよね。
そうだね。
うん。あんま明るすぎるとね、うん、そういう、見えるがゆえに見せる人がいるわけだから。
そうだね。
うん。
分かってもらいたい人がいるっていうのは良くないですね、やっぱね。
そう。そして妖怪として扱われるとちょっとさ嫌じゃないですか、やっぱ。
そうだよね、
うん。
俺はここにいるぞっていう主張ですもんね、あれはね。
いやでも案外あったと思うよ。やっぱり。あんだけの種類の妖怪が、あるってことは。
そうだよね。
見間違いを含めてるわけですよ、多分ね。
そうだよね。だってよく考えたら赤なめとかさ。
完全に今もいますよね。通報されてますよね、今もね。
風呂に忍び込んでね。
うん。
うん。ペロペロやってるやつがいるぞっていう。
今もいますからね。本当に。だから通報もね、妖怪が出ましたのがいいかもしれないですね。
あ、そうだね。
うん。
うん。不審者っていうのは名前が変わっただけだと。
そうそうそうそう、
うん。妖怪です。
その方がちょっと、なんか許せはしないけど、ね、ちょっとさ、しょうがないなって気もするますよね。妖怪だから。
ね、
から
おまわりさんも編成を直してね。妖怪ハンターみたいな。
いいじゃないですか。 鬼太郎みたいなやつとかいてもいいし。
そうだよね。
挑発なの、なんか一人だけ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
またしてもちょっとお休みをいただいちゃいましたので。
そうですね。タイツーワールドの創刊にちょっとね、バラッと飛んでたもんでね。
編集がね。
編集が追いつかなくてね。
うん、忙しくて。
できなかったんですけど。
そうなんですよ。そうなのか？
いつ創刊するのやらんっていうことですね。
春ですよね。うん。
春なら許される感じがするっていうね。
そうなんですよ。みんなちょっと開放的にね。まあそんなこんなで、ニュースもちょっと一週間分遅れておりますが、ご了承くださいということで。
はい。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月17日、東海テレビニュース。キャバクラのビップルームで無銭飲食か。岐阜市のキャバクラで代金およそ52万円を支払わなかったとして、20代の会社員の男4人が逮捕されました。警察によると4人は去年1月30日夜、キャバクラで支払う意思がないのに、ビップルームを利用して女性の指名を繰り返すなど、およそ2時間半の接待を受け、酒やフルーツの盛り合わせなどを含めた代金およそ52万8千円を支払わなかった詐欺の疑いが持たれています。4人は接客中、店側に理由をつけて、順に店の外に出て行って、そのまま戻らなかったということです。店の防犯カメラの映像などから4人が浮上し、1年がかりで逮捕したということですと。
そんなに追っかける必要があったの？もう少しなんか追っかけるべき犯人とかよくいますけどね、世の中には多分。
まあまあ、凶悪な犯人が逃げてることはありますけどね。
警察もより好みしてるんじゃないですか、なんか。ちょっと怖いじゃないか、そういう凶悪犯はと。
ああ。
俺はこれを追うよ、みたいな感じで。勝手に、こう、深追いしてんじゃないですか。
地道っぽく見えますけどね。
そうそう。そうそう。うん、
理由は後ろ向き。
うん。なんじゃないかな。いや、なんか、繰り返してるとかだったらさ、わかりますけど。
そうですね。悪徳だと、
うん。そう、なんか、まあ、ねえ。食い逃げでしょ、だって要は。
まあね。やってること。
食い逃げを1年かけて捕まえましたって言ったら、怒られそうですけどね、警察で。
そうね。まあ、代金とかの違いなのかね。ラーメンとキャバクラじゃ違いますからね、やっぱね。
なんかね、逆に腑に落ちないんです
よね。すごい強い要望があったじゃない、うん、これ市民からのプッシュですよ。
ああ、そうですか、
うん。
まあでもこれ、理由をつけて外に出るって店側も甘いよね。
甘いですよね。うん、ドリフっぽいもんね。
そうそうそう。いや、これはしょうがないっていう理由なのかな。
あ、ちょっと電話でみたいな。
そんな、でも4人連続はまずいでしょ、それ。
ああ、1人ずつ出てくのにね。
だから、もうなんで店側としても、ああ、わかりましたっていうようなやつですよ。
ああ、なるほど。
なんかうんこ漏らしちゃったとか。
それはちょっと出てってくれと。
もう早くちょっと変えてきますって感じ。出て出てってなるじゃないですか。
一人目はいいですよね。
うん。
うん。それはしょうがないと思いますよ。
全員、なんか食当たりがあるって感じです。店側としてもこれはまずいかもしれないって思うじゃないですか、一瞬。
あ、そうかそうか。うちのフルーツの盛り合わせでっていう、ね。
そう。ちょっとね。出ててくださいってなるかもしれない、逆にね。
最後の一人を逃しちゃダメでしょ、やっぱり。
だ最後はもう、なんかもう何？何でしょう。実害が出てるみたいな。
もう出てる。
もう店が、これ営業ができないよ。
とりあえず原因を外に追っ払さないと。
そういうことなんじゃない、うん、
このままだと、ビップルームが埋まってしまうっていう、ね。
そう。
1月19日、産経新聞、暴力団員が LINE スタンプ販売か。
おお。
警視庁に摘発された指定暴力団組員の男が LINE スタンプを自作し、オンラインで販売した疑いがあることが1月9日関係者への取材で分かりました。スタンプは一般の利用者向けに販売されていて、警察当局は暴力団が若者らに浸透している LINE に目をつけ、新たなしのぎとしている可能性があるとみて警戒を強めています。関係者によると、LINE スタンプを自作販売したと見られるのは、住吉会系三次団体に所属する40代の男で、平成30年3月頃、知人男性から100万円を脅し取ったとして警視庁に恐喝の容疑で逮捕されています。スタンプは複数の種類があり、単発の男性の画像に、兄貴と一緒です。本部です。若いのを活かせます。といったメッセージが添えられているほか、携帯電話を見つめる男性の画像に、ヘッドに確認して、本部は誰が泊まるの?などの文言が添えられていたということです。販売額は600円。スタンプ作成者には原則 50% が還元されるため、スタンプを一つ売るごとに300円が収入になる計算。捜査関係者は、組員が関係先にスタンプ購入を強制すれば、実質的なみかじめ料の徴収にもなり得る。今後、SNS を使った同様の資金集めが活性化する恐れもある、と懸念していると。いうことですね。
いやー、やっぱり、業界的なものなんですね。
そうですね。
LINE のスタンプとしては。
仲間内で使いやすそうですよね。
使いやすそうだね。連絡に使えそうですもんね。だからこれは確かに、販売は行くかもしれないね、結構ね。
行くでしょうね、きっとね。これ、前回、その暴力団関係者への締め付けが厳しいねっていうニュースを連続してやったと思うんですよ、うんうんうん、
はい。
その時忘れてたんですよね。
いや、
これオチだったんですよ。ところがどっこいこうやってやってますよと。
これでもいいとこに目をつけたね。
ね、やっぱネットですよ次はね。
まあもうちょっとだからなんだろうね。だ100万円を脅し取った罪で捕まってますから、
はい、
100万円出せみたいなやつとかも作ってもいいですよね。これは脅しじゃないみたいな。LINE のスタンプだから。
冗談
だ、ね。言い逃れをする。そうそう、冗談だよ、みたいな。
それをね、LINE が審査を見逃してくれるかどうかっていうところがね。
なるほど、なるほど、ね。
やっぱこう当たり障りなくなってくるじゃないですか。本当は多分もっと使い勝手のいいスタンプは本当はあるはずなんです
よ。ああ、そうかそうかそうかそうか。審査で跳ねられてんだ。
そうそうそう。本当は、あいつ沈めますとかの方がよっぽど使ってるはずなんですよ。
確かにね。
だけどそれは通らないから。
そういうことね。
そういう当たり障りのないところに落ち着くってことですよね。
なるほどね。裏スタンプとかをね。闇マーケットで売り始めるとか、
ね。審査をすり抜ける方法をね。
そうそうそうそうそう、そう、うん。それの方がなんか、しのぎとして正しい気がするんですけどね。
そうだよね。やっぱ、みかじめ取るのに、審査料取られてるわけですからね。
うん、そうそうそうそう。やっぱり、なんでもやっぱり、ほら、裏がいいって暗躍しなきゃダメだから。
丸儲けしなきゃ。
裏あるよっていう。
ねえ。
無審査だよ、無審査者、みたいな。そういうやつ。ハードだよ、結構、みたいな。
裏物ね。
そうそうそう。
1月21日、千葉日報。尿入りのペットボトルを投棄、容疑で逮捕、
うん。
尿のようなものを入れたペットボトルを捨てたとして、習志野署は21日、廃棄物処理法違反の疑いで、男性50歳を現行犯逮捕しました。うん、自分の尿を入れた、ストレス解消のためだったと供述しているということです、
うん、
逮捕容疑は同日午後0時40分頃、市道で尿のようなものが入った 1.5 リットルのペットボトル1本を捨てた疑いです。署によると、昨年8月頃から近隣住民から尿が入ったペットボトルが捨てられていると通報が約20件寄せられていました。私服警察官が現場周辺を警戒していたところ、容疑者が持っていたバッグから液体入りペットボトルを取り出して車道に捨てたため取り押さえました。他にも複数被害が確認されていて、署で関連を調べているということです。
すごいな、これ。いや、これ絶対さ、あれだよね、錠後とか使ってるよね。
あ、ちゃんと入れるためにね。うん、
結構難しいでしょ、入れるの 1.5 リッターのあれに。
ねえ、だって2センチもないですからね、直径。
すごい手間かけてますよ、これ。
ねえ。
これでストレスが発散できるんだね。
なんだろう、楽しいのかな、すごく。
まあ、この辺止めといてよかったですよね。もうちょっと行くと、ほら、尿入りのなんか、 水風船を投げつけてくるとかさ、壁に向かってこう投げてバーンみたいにするとかさ、
バンバン割ってくる
って、ね、そう、そっちに行っちゃうと困るから、
そう、周りに撒き散らす方向に行く前でよかったですけどね、うん、
でもこの人もほらこれは違いますよと、
はい、
あの野良猫対策ですっていう透明よりも黄色のが効くんですよっていう、
まあ指導に並べてね、
アンド匂いも、匂いの効果もあるんです、これは。
そう、縄張りを主張できると。
そうそうそうそう。これがこんな尿をやるやつがいるんだったら、到底俺は無理だってみんな猫が思うわけじゃないですかね。
ここには敵がいるぞと。
ものすごいでかいやつだって。1.5 リッターだからね。
1回でこんな出るのかと。
そうそうそうそう。ライオンかみたいな感じになるわけですよ。
そうね。うん。
マーキングであると。
そうだね、マーキング。うん、まあ、自家じゃなくてよかったですよね、マーキングもね。
そうそう、だからまだ、なんていうの、分別のある方ですよね。蓋を閉めてるだけまだいいですよね。
1月22日、産経新聞。国際ロマンス詐欺疑い逮捕。SNS で外国の軍人らを装って、女性に恋愛感情を抱かせて現金を騙し取ったとして、福岡と埼玉両県警の合同捜査本部は22日、詐欺の疑いで関東在住のナイジェリア人の男ら数人を逮捕しました。このような手口の事件は国際ロマンス詐欺と呼ばれて社会的な問題になっていて、捜査本部はグループの全容解明を進めます。男らは昨年頃、福岡県に住んでいる複数の女性に、外国の軍人などを装って SNS で接触。会いたいなどとメッセージを送り、日本に行くチケット代が必要、軍を辞めるには金が必要などと言って、多額の現金を騙し取った疑いなどが持たれているということです。
へぇー。
す
ごいね、これ。
国際ロマンス詐欺。
すごいな、ロマンス詐欺ってすごいね。
すごいですよね。まあ、オブラートに包んだ言い方をしたいんでしょうね。
ロマンスって出ると一気になんかさ、
はい、
なんか古めかしい感じになっちゃいますけど。
そうですね。広瀬香美かって感じですよね。
うん、それか日活かって感じになっちゃいます
ね。そうだね。うん、
それを、いいのかな、このネーミングでって思うけどね。
なんでしょうね。これやってることは別に普通の詐欺なんで、特別な名前を付ける必要があるように感じないんですけどね。
いわゆる昔の結婚詐欺とは結婚までいかないから。
まあそうです
ね。まだロマンスってことなんですか？
まだ恋愛状態だと。
ああ、なるほどね。
ああ、なるほど。
だからか、別にそこを、なんか、切り分ける必要あるんだっけっていう気がするんだけどね。どうせ最後は結婚に持っていくわけですからね、これね。
結局ね、何をちらつかせるかっていうとね、う
ん。そう。これでもどんな感じで軍服の写真とか送ったりしてたのかな。
ああ、信じさせるためにはやっぱそれなりにね。
うん。でもなんかほら、女性の方もほら、軍事マニアとかで、俺は違うはずですみたいになったら面白いよね。
この制服は違うと。
そうそうそうそうそう、う
ん。なんでナイジェリア人がこれを着てるんだと。
そう、これ、もう、なんか、ねちょっとこれ古いやつじゃないですか、みたいな。2年前に改定になってるはずだ、みたいな。
そうだ、そうだ。あそこは軍事政権が倒れて制服も変わってる。
そういうマニアックな人に当たっちゃうとかね。
その可能性はゼロじゃないからね。うん、
そうね、うん。ドッグタグを見せろとかね。だんだんエスカレートしたりしてる、その、あれが。洋服が、
ね。2枚セットで見せろと。
そうそうそうそう。仕方なく掘ったりなんかしてね。
ああ。
騙すためにね。
そうね。血液型をね、ちゃんと。
次からはモールス信号でやるわ、とか言われちゃったり。軍人ならわかるはずね、みたいな。
そうだよ。ちゃんとフォネティックコードを使えっていうね。
そう。そうだったらちょっとね、やり返してる感があっていいですけどね。
そうだね。やっぱ対策には、軍オタの女性を送り込む。
そう。
はい。1月22日、TBS ニュース。心霊スポットで喧嘩、少年6人を逮捕。
おー。
去年8月、東京青梅市で心霊スポット巡りをしていた少年6人がトラブルになった専門学校生6人を殴って怪我をさせたなどとして警視庁に逮捕されました。
うん、
逮捕されたのは17歳の少年ら6人で、去年8月21日の午前4時半過ぎ、青梅市にあるトンネル内の路上で、専門学校生6人の頭や顔を殴って全治2週間の怪我をさせるなどした疑いが持たれています。
うん、
少年6人と専門学校生らは別々で心霊スポット巡りをしていて、取り調べに対し6人は容疑を認め、慣れ慣れしく手を振られたので舐められたかと思ったなどと供述しているということです。
これはあれでしょ、
はい、
後でこう事情聞いたら、え、手のが振ってませんよってなってさ、
おお、
それだよみたいになるわけじゃん。続々続々みたいな、
怖ーっていうね。
刑事さんかくまってくださいみたいになるかもしれない。
呪われてしまう。
そうそうそう。
そこまでひっくるめて稲川淳二ですよね。
うん、そうだね。
うん、
いきなり一人調べ室に登場。解説してくれるね。君たちが見たのはこれだね、みたいな。
これだね。うん、怖いね、怖いね。
間違いないね、みたいな。
でも多分これあれですよ。こう殴った方も相当ビビってたんでしょうね。
だから、そうでしょ、その、うん、出たみたいな感じで。
そうそうそう。で、やっぱ先に手が出たんでしょうね。
うん、
こう逃げるやつと殴るやつがいるじゃないですか、ビビったと
き。うん、なるほどね。
やっぱそういう人たちなんで、手が出たんでしょう、きっとね。
これじゃ6人6人じゃん。
はい。
鏡みたいに思っちゃったんじゃない
ですか。あ、1対1でね。
そう。なんかこう、俺らが映ってるのになんか違うみたいな感じ。パニックになっちゃって。
こっちは動いてないのに、向こう、そうそうそう、手を振っている。
手を振っているみたいな。うわーみたいな、そういう。パニックですよね。
やらなきゃやられるっていうね、
うん、
鏡から出てくる可能性があるからね。
そう、捕まったみたいな。
1月23日、 NHK ニュース、市職員職場を抜け出しハイボール。
お、
奈良県の50代の男性職員がおよそ50回にわたって職場を抜け出して酒を飲んでいたとして、市はこの職員を停職5ヶ月の懲戒処分にしました。
うん、
市によると去年8月、職員が勤務中に職場を抜け出して近くのコンビニエンスストアで缶入りのハイボールを購入して飲んでいるのを後をつけていた人事課の職員が確認したということです。一昨年秋頃から週に1回から2回ぐらい、30分から1時間ほど職場を抜け出して飲酒を続けていたとみられていて、回数は1年ほどの間に合わせておよそ50回に上るということです。問題が発覚した後、アルコール依存症と診断されて治療を受け、現在症状は収まっているということです。大変ですね。
ついていったって多いよね。後ろから尾行。
尾行課ですよね、職員として、
ね。すごいね、これ。
うん、生活課尾行部ですよ。
尾行。専門部隊。偵察を専門としている特殊部隊かもしれませんね。
そうですよ。
うん、
奈良ですからね。
隠密行動。
多分一応職員怪しいなと思われたやつはみんなついてるわけですよ。
そうそうそうそうそう。うん、いやでもこれはまあ匂いとかもあっただろうしね。飲んだ後帰ってくるんだから。
昼過ぎた後に酒臭いぞと。
うん、大体1時間もいなくなってたらおかしいもんね。
おかしいよ。
そうか。
なぜかあいつ昼ご飯に白飯食べないしと。おかずは味が濃いのにご飯を食べないんだあいつはと。
そこでピンときた人がいる。
ピンときたんでしょうね。うん、あれはつまみだでついていったんでしょうね。
まあでもなんか典型的なサボりですよね。
そうですね。
うん。うん、
一回うまくいくと多分調子づいちゃうでしょうね、これはね。
まあ、5ヶ月のお休みだからで済むんだから、まあ、いいっちゃいいですけどね。
まあね、一応その、なんていうの、病気としてのカテゴリーに入るからね、これ。
ああ、
うん、まあね。自分じゃどうしてもできなかったっていうのが。
なるほど。
どうしても理由に上がっちゃいますよね。
なるほどね。まあ、あれじゃないですか。
はい。
大丈夫です。良くなりましたって言って、
おい、
カルピスサワーになりましたみたいな。確かに弱くなったね、だいぶ、みたいな、そういう。よかったね、みたいになるかもしれないね。
ハイボールからの転向だからね。
そうそうそう。
だいぶ難波だったね
と。これは、すごいね、頑張ったねってなる。
タレコミいただきました。リリー・ザ・ドラゴンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月24日、毎日新聞。ビル侵入の忍者男を逮捕。ビルに侵入するなどして盗みを繰り返したとして、大阪府警は23日、容疑者42歳を窃盗などの疑いで逮捕したと発表しました。
うん、
非常階段の鉄柵などを伝って、短時間で屋上までよじ登る手口が特徴で、
うん、
捜査員の間では忍者と呼ばれていました、
うん。
大阪市内のビルや飲食店に侵入し、バールで金庫をこじ開けて現金や商品券を盗み、未遂を含めた計27件の被害総額は計約945万円相当、
うん。
生活費のためにやったと容疑を認めているということです。
うん、
捜査員は逮捕前、スポーツジムに通う容疑者を確認。取り調べでは、ベンチプレスで120キロは持ち上げられる。体力には自信がある。5階建てビルなら1分で登れる。などと豪語していたということです。
豪語していたってさ。警察も聞かなくていいこと聞いてますよね。な、喋らせてどうすんだって気がしますけど。
裏付けですよ、裏付け。
ああ、そうかそうか。
カイナ力のね。うん。
ジムに通っているっていう、すごいですね。
精進してるわけですよね。
まあ。まあ、ある意味アスリートですもんね。
そうだね。
仕事ですからね、これ。登れなきゃ、ほら、うまく、うまく登れないと仕事にならないわけですから。
ご飯が食べられないですからね。
そう。
うん。
まあ、しょうがないな。唯一ね、平和的なサスケとかに挑戦していただくしかないね。
あ、そうだよ。それで賞金を稼いだりとかね。
そうそうそうそう。うん、それで、生活してもらうしかない。プロとしてね。
もう毎回優勝ですよ。
もう、終われなくなりますけどね。多分。
でいずれはだからこうほらアドバイザー側に回る。
ああ、そうかそうか。そういういいじゃないですか。そっちの方に行かないとね。
ね。3回4回と連続優勝してこう殿堂入りとかを目指して。
ああ、そうかそうか。
ね。
うん。
まずは下半身からですよね。うん。前半ちょっと下半身使うとこ多いですから。
そうですね。
はい。あそこで落ちると話にならないんで。
でもあれですね、
はい、
どこで鍛えたのかみたいなこと言われるとちょっと困っちゃうっていうね。
あ、そうだよね。
はい。
経歴は不詳だということ
で。不詳のまま行かないとダメですね、
うん。それこそ忍者っていうことにすればいいんじゃないですか。
あ、元忍者。現代に蘇った元忍者みたいな感じの。
そうそう。経歴は一切不明。
そう、いいじゃないですか。顔も出さないと。
そうそうそうそう。
不明してんの。ああ、そうだよね。指名手配されてんだからっていう。
1月24日、朝日新聞。ひったくり被害装って逮捕。ひったくりに被害に遭ったと嘘をついて警察官を出動させたとして、愛知県警は24日、男28歳を偽計業務妨害の疑いで緊急逮捕しました。
うん、
男は、カバンをなくし、たくさんの警察官に探してもらうためだったと供述しているということです。署によると男は23日、車で通りかかった男性に、コンビニ前でオートバイによるひったくりにあったと嘘をついて男性に110番通報させて、署員を出動させるなどして警察の業務を妨害した疑いがあります。捜査などのために、一宮署やその近隣4署、機動捜査隊など、計数十人の警察官が出動したということです。
うん、
防犯カメラを解析したり、聞き込みをしたりしたが、ひったくりの形跡はなく、通報から約40分後に嘘と判明したということです。思った以上に大ごとになったなっていうね。
まあ、おそらく、カバンは探してないよね、警察は。
そうだね。
うん、
犯人を探しますからね。
そうそうそう、うん。結果として見つかるかもしれないけど。
そうね。
だから、これちょっと無理だよね。これでは見つかんないよね、多分。
ちょっと戦略をミスりましたね。
うん。うん、
カバンに焦点を当てた嘘をつくべきだったね。
カバンに、バイオハザードが入ってますと。本来これは拡散しちゃいけないものなんだけれどもと。
はいはい。
それを運んでる途中でなくしちゃったと。
もう T バイラスが入ってると。
これはみんな探すよね。防護服着た人たちがもうワンサが出てきて。
そうだよ。私はアンブレラから逃げてきたんだと。
そうそうそうそうそう。そうとなればみんなカバンを探しますよ、それはね。
そうだね。もう半径数キロのレベルで探しますよ。
うん。
うん張り込みいただきましたリリーザドラゴンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月24日、産経新聞。お年玉を盗む容疑の男を逮捕。 宮城県のスーパーマーケットで小学生の児童10歳から現金6000円を盗んだとして宮城県若柳署は24日窃盗の疑いで容疑者70歳を逮捕しました。逮捕容疑は7日午後3時45分頃、スーパーマーケットの飲食スペースで友人と2人で訪れていた児童の財布から6000円を盗んだとしています。児童が財布の入ったバッグをスペースに置いて友人とトイレに行った隙に財布から現金を盗んだと見られています。6000円はお年玉で、児童は母親と同日被害届を提出、署が防犯カメラの映像などから容疑者を割り出しました。容疑者は17日にも同じ店で男性38歳から現金約1300円などを盗んだとして窃盗容疑で現行犯逮捕されていました。調べに対し、そんな悪いことは絶対にしていないと容疑を否認しているということです。
やっていることのなんか小ささと、その言い訳というか、それもまたなんかちょっと、なんか虚しいですよね。
そうですね。力強く言われてもね。
逆にさ、なんか、子供がそんな大金を持っちゃいけないとかさ、おかしいよとかって言った方がまだいいよね。
そういうこすっからい誘い口であってほしかったですよね。こうやってこう否定にこう力強く言い張られると、やっぱりこうそこまでしてっていう感じがするじゃないですか。ねえ。
そうね。
10歳の子供が頑張って貯めたんですよ、6000円も。
まあ、そんなことはつゆ知らず。結構そこでなんかこう、あれでしたね。なんかターゲットを探してたんだね。
そうですね、同じ店でね。
でも結構あれなのかね。まあ小学ちょっとずつ、まあ、ちょっとずつ盗んでいればこうそれで生活しちゃってたんですかね。
まあね、一日何千円か取れればなんとか生きていけますからね。
なんか物悲しいですね、これ。
そうね、70だしね。
まあちょっとね、おじいちゃんに何かお金を渡す風習があればよかったんだけどね。
あ、そうだよね。
うん。
うん。逆に。還暦を超えたら逆にもらうみたいな。
そうそうそうそう。そういう風習とかはないのかみたいに怒ったりして。
そうね。
俺は自主的に始めたんだ、それを。日本に風習として根付かせたいみたいな。そうだったらね、ちょっとね。
年金だよね。
いわゆる。ダメだよと。俺はもう、現玉が欲しいんだ。振り込みとか言ってんだ、みたいな、そういうこと。
取っ払いでくれっていうね。
そうそうそう。
1月28日、朝日新聞。貸し店に車が突入。28日午前11時50分頃、三重県の洋菓子店に男性69歳が運転する乗用車がガラスドアを突き破って突っ込みました。車は店内のショーケースに達して従業員が足などに軽傷を負いました、署によると男性はブレーキを踏もうと思ってアクセルを踏んでしまったなどと話しているといい、運転ミスが原因とみられています、現場では5日午後2時過ぎにも女性69歳が運転する車が店の入り口や駐車場の車に衝突し事故が発生。店はガラスやドアを取り替えて24日に営業を再開したばかりだったということです。
何か問題があるんじゃないですか、この店には。
この店の取り囲んでいる状況に問題がありそうですよね。
なんかさ、特殊なんじゃないですか、なんかそのガラスとかが。
ああ。
なんかマジックミラーなんじゃないですか。
何もなさそうに見える。
なんかこう、ちょっと惑わせるんじゃないですか、人を。
ねえ。なんかこう、行ってもいいんじゃないかって思わせる何かがある。とっさに止まらなきゃって思わないんでしょうね。
なんかすごいあれなのかな。人を惑わすような匂いを放っている店だ
な。甘い匂いが。
もう、ちょっと軽い麻痺状態でみんなはなんかこう、来ちゃう。
そうですよ。もう魔法のケーキだと。
そう。それを売りにした方がいいんじゃないですか。
あ、そうだよ。
このうまさ止まれないみたいな。よくわからないキャッチコピーって。
ノンストップだと。
そう。もうやめられない止まらないみたいなことですよね。
そうだね。うん。
車がなんですけどって。
さて、それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決から。1月22日、福岡県。店舗において、現金と SNS のブロックを解除してもらえないですか?などと記述した手紙を女性に配達する手続きをして届けさせて。また、別の店舗において、店長に、姉からの SNS はブロックしないでほしい、などと女性に伝えさせて、義務のないことを要求するなどのストーカー行為をした容疑で、男53歳を逮捕しました。
もう。何なんですか、これは。
ブロックしないでほしい。ね。あなたのメッセージは見たい。姉からはブロックしないでほしい。いろいろと条件があってね。ちょっと自分では複雑でできないと。
ああ、
うん。そっちでやってくれっていう感じ。
なるほどね。うん。
それはね、サポートセンターに聞いてくれっていうね。
それで付きまとってくると嫌ですね。頼むからやってくれよと。
そう。もう、それが、もう、なんとかしてほしくてストーカーになってしまった。やだね、それ、本当にあったら。
それはあれだね。対応の悪い、そのカスタマーサポートのせいですね。そ
したら。
全然電話に出てくれないんだよ。
続いて、意味不明言動系。1月21日、奈良県、午前11時頃。女性が帰宅途中、自動車に乗った不審者にすれ違いざまに何かを言われました。その後、女性が自宅で洗車をしていると、同じ不審者が徒歩で近づいてきて、道を教えてください。スマイルハウスに行きたい。トイレを貸してください。などと言ってきました。女性がトイレに案内すると、不審者は、ズボンの紐がきつくて取れない。取ってください。履き替えさせてください。などと言いました。
いやいや。いや、すごいね、これは。
入れちゃダメですけどね。
うん。
うん。底抜けに親切ですよね。
スマイルハウスも作ってくれると思いますよ、多分。ないなら作ってあげましょうと。
微笑みの家をね。
うん、そう、もう一軒家あげちゃうみたいな。
そういう。1月22日、奈良県、午後4時頃、児童が下校中、車に乗った見知らぬ男に、野球しやと言われて塩分チャージのタブレットを渡されたということです。
夏ではないけど、
ね、あの新年明けて早々なんでまだまだね。
私どっかのコンビニで、
はい、
在庫入れ替えのためって言って塩分チャージのやつすっげえ安く売ってるの見ました。そりゃ売れないだろうなと思ったところだったんですけど、そうね、こういう人が買ってんだ。
1月23日午後3時頃、ファミリーマートの店内で買い物中の児童らに対して50円玉を差し出して、みんなで分けてと声をかける不審者が現れました。物理的にですかね。
ちょっと足りないんだよね。
一人頭いくらだって話ですよね。
買えるものがだいぶないね。
うまい棒4本かな。
なら割れるかっていう。
消費税込みで。
50円はちょっとね。
ちょっとね。
もうちょっと積み増してくんないと。
もう物価が違うんだよ、おじいちゃんと。もはやデフレではないんですと。うん、我々は今やスタグフレーションに突入しようとしてるんだと。
と言ってあげる。
1月23日、岩手県午前8時30分頃。学生が通行中、見知らぬ男がズボンの上から陰部を触りながら、録画するぞ、などと声をかけてきたということです。
逆に。どう、何を録画するんですかね。反応なのかな。
どういうことなんでしょうかね。
自撮りってことかな。
ああ、レンズはこっち?
うんだ、こう手を伸ばして、実は片手を伸ばして。
はい。
実はあれですよね。GoPro とかって今や声で スタートとかできますから。
できますから。
だから録画するぞっていうのはそういうことなんだよね。録画スタートっていうこと。
1月24日、大阪、午後4時20分頃、路上で友人と徒歩で帰宅途中の学生が見知らぬ男に、靴下履いてるね、などと声をかけられて、友達と別れた後に追跡してきた男から、無理やり握手を求められる事案が発生しました。
靴下ね。
靴下を履いているからですかね。
うん。なぜなのかな。たまにいますよね。昔取り上げた人でなんか靴下をなんか見せてくれとか。
はい。靴下は割と多いですよ。
そっか。
うん。あんまり取り上げないですけどね。多すぎて。
まあ、靴下普及を喜んでるんでしょうね。
よくぞ履いてくれた。
うん、そうそうそう。うん、
私の50年は無駄ではなかった。
うん、そうそうそう。
はい。靴下普及委員会でね。
どう制服工場委員会みたいな。アイドルグループですか
パッとしないやつね。
パッとしないね、これね。
うん、まだやってるとは聞きますけどね。
うん、
1月27日、宮城県、午後3時20分頃、路上で、徒歩で帰宅途中の小学生に、男が、公民館までの道を教えて、と声をかけた後、着ていたコートをおもむろに脱ぎ、コートを、闘牛士のマントのようになびかせてから立ち去る、事案が発生しました。
かっこいいね。闘牛士ポーズ取るってなかなかないよね。
マタドールですよ。スペインだ。
いいね。やっぱり、あの、血がたぎってる感じがするよね。
そうだね。
うん。
これ、コート赤かったらよかったんですけどね。うん、黒かったんですよね、この剣は。
残念。
そして片手に剣がないとね。やっぱり。
いや、それはほら、私の一物が剣ですから、っていう。はい。
凶器は別にあるんでね。
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
来いと。野良犬とか相手にやってもらいたいですけどね。
そうね。ぜひ失敗してほしいですね。
噛まれてほしいね。
そして声かけ。1月23日、大阪、午後5時頃、路上で小学生に、習ったところを何回も読んだら成績が良くなるよ。
うん。
耳を塞いで言葉を言ったら頭にも残るからいいよ。
うん。
などと声をかけられる事案が発生しました。
いいじゃないですか、これ。何がいけないんですか、これ。
正しいテクニックですよ。
お助けおじさんだよ。今日のワンポイントテクニックだよね。
そうだね。
うん。
復習するときは。
これは、いいでしょ。いい例だよね。別に、おかしくないし。
中身はただ正しいんですけどね。
正しいよ。
はい。1月24日、静岡県、午後5時頃。中学生数人が歩いて下校途中、男に、持っているのは何？バレー部？バレー部は強いの？などと、執拗に声をかけられたということです。
執拗にっていうのがどこまでかがちょっと気になりますけどね。
まあもうバレー部の戦略から何からね。
どういうアタックなのっていう。
そうそう。ちゃんとリベロはいるのっていうね。
じゃあ、名前と身長を教えてっていう。そういう
平均身長いくつなのっていうね。うん。1月24日、愛知県、午後6時頃、自転車に乗った男が、マスクをした高校生に対して、マスクをもう一枚持っていませんか？今つけてるマスクでもいいです。などと声をかけたということです。
それが欲しいんだろ、うん、本当はっていうのがもうバレバレでもいいですね、うん、もう
漏れちゃってますよねこれは完全にね。
まあまあマスクね、うん、確かに多いですから今みんなしてるからね。
はい。
あ、おじさんいいマスクがありますって言ってこう、
お、
プロレスラーのマスクだったらいいですけどね。めちゃリブレのやつを。
そうね、
これをどうぞみたいなね、
目出し棒としてね、うん、角がついてないといいよね。
ライガー的なやつだとちょっとね、動きがね。
はい。1月25日、埼玉県、午後2時40分頃、 路上で徒歩で通行中の小学生が徒歩で近づいてきた男に、レモンってどんな味？酸っぱい？などと声をかけられたということです。
それは知らないといけないよね。
そうですね。今後のためにもね。
今までそこを知らずによく通ってきたなって感じがします。人の道を。
まっとうに生きてこれたなと。
うん。
40代ぐらいだそうですけどね。
すごいね。
相当甘やかされたんでしょうね。
レモンに触れないで。
触れないよ、触れないように。
触れないようにされていたと。
大事にね。もうだから居酒屋とか行っても唐揚げを避けてたんでしょう、ね。ちょっと、
レモンはあれじゃないですか。悪魔の食べ物だと教えられていたかもしれないね。
ああ、そうですよ。
うん。
だから何食べるにも、もう執事が横にいてね。
ああ、そういうね。
坊っちゃまこれはと。
避けられちゃうんだ、レモンは。
悪魔の果実にございます。さっぱり食べられるんですけどね。
ねえ、教えてあげたらいいね。
1月26日、愛知県。午後10時30分頃、自称18歳の男が女性に対して何か悩み事はありますか、話す余裕もないですか、などと声をかけたということです。
ムカつくやつですね。余裕の問題じゃないよっていうね。
本当はね、うん、テクニックなんでしょうねこれはね。
あ、逆にね、そうするとこう何をってなるから。
いや、そうでもないけどさ。
そうか。
ちょっとぐらいならって思っちゃうんでしょ、これでね。
自称18歳っては何なんですか。時折自分が18歳であることを
匂わせるっていう。
どういうことなんだろうね。これ見た目がどうかですよね。
見た目は男、年齢18ぐらいだったということですね。
じゃあ、いいけど。
そして、最後に露出その他まとめて。1月25日、千葉県。午前9時50分頃、高校生が道路を歩いていたところ、鍵の落ちた音が後ろでしたため、振り返ると、下半身を露出した男がいたということです。
おー、すごいね、これ。それは結構、小道具とか使ってさ、
はい、
しかも振り向いたなっていうのがちょっとさ、ドラマチックじゃないですか、なんか。
そうですね。カメラがスローモーションになりますよね。
そうそうそうそうそう。うん、
チャリーン。ボローン。
これはなかなかその、だから、なんでしょう、映画の作りだよね。
はいはいはい。
わかってるよね。
運命的ですね。
ミュージックビデオとかにしたいぐらいだもんね。
あの日、あの時だよ。あの場所でね。
出会っちゃったんだよね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
2回連続で突っ込まれた店ってありましたけど。
ありましたね。はい。
まあ、確かになんかこう、あるよね、そういう家とかね。
ああ、突っ込まれやすい形。
角の、そう。これは、ひどいとこに立ってるな、みたいな家ありますけど。
そうね。なんかこう、家建った後にこう、交通量が増えたみたいなのもあるじゃないですか。
あ、そうそうそうそうそう。うん、いや、これでも、対策を練った方がいいよね、このお店もね。
そうだよ。なんか原因があるよ、きっと。
だからその、なんていうんですか、駐車場から、店を遠くするとかね。
ああ、そうかそうか。
高い壁があるみたいな。
車止めをちょっとね、ずらすとか。
進撃の巨人風にするみたいな感じで、ね。高い壁で覆うとかありますけど。
そうね。
うん。
うん。
なんでこう、いやでも、まあ、だからガラス、
いや。何すか？
いや、だからマジックミラーって言ってましたけど、最初。
はいはい。
なんかこう、なんだろうね、止まっちゃうような店にしなきゃいけないね。
あ、そうかそうか。逆に、ここで止まんないと危ないって思わせるような、
そう。
仕組みになった方がいいよね。
うん、なんかこう、危ないってなるような。
うんうんうん。
首輪をつけた虎を飼っておくとかね。うろうろしてるとかね。 これ以上は近づけないみたいな。
そう、店に入れないじゃないですか。いや、
行ってみると結構懐っこ、人懐っこいんですよ。
ああ。車に吠える犬とかね。
ああ、そうね。うん。なんかさ、あれですよね。今車ってこう自動停止が流行ってますっていうか、いろいろついてるんです。
ついてますよね。
逆にさ、そういうついてない車もあるから、うん、店側がストップさする機能をつけた方がいいよね。
あ、なるほど。
自動ストップ機能。だからもう近づいてきてこれは止まらないなと思ったら、はい、壁がニョキって出てくるとか、なんか手みたいなのが出てくるとか。
そっちにセンサーをつけてね。
そうそうそう。うん、店側にセンサーをつけた方がいい。
ホームドアみたいになってるわけだよ。
あ、そうそうそう。そうそう。ホームドアいいじゃないですか。全部ホームドアつけてさ。
近づいてくるとね。
うん。基本開かないと。
勝手に閉まる。
そうそうそう。
あとは、マジックハウスみたいにする。
入り方が分かんないな。
分からない。なんかほら、アメリカに遠近感が分かんなくなる場所とかあるじゃないですか。
あるあるある。
なんか向こうの方が近く見えるとかさ。
上り坂なのに下り坂みたいな。
そうそうそうそうそう。登ってるはずなのに降りてましたみたいなのがあるじゃないですか。
うん。
ああいうのを利用して、こう、止まらざるを得ない感じするのがいいかもね。
本、あれだね。動物的な炎に訴えかけるストップっていうね。
なんか下り坂に見えるとかさ。
あ、これ危ないみたいな。
そうそうそう。
実際は上りなのに。
そうですね。
それなかなか近づいてきてくんないよね。わかった。生ハゲみたいな、こう、やつを釣っておくとかね。
ああ。
一瞬、こう、戸惑うような。
カラスのおとりみたいなやつね。
そうそうそう。いや、でもなんかしないとこのお店大変ですからね。毎回毎回突っ込まれてたらね。
え、死んでるって思わせるっていうね。
そうそうそうそうそう。
恐る恐る近づくようにする。
なんだこの店はみたいな感じになる。
ね。どうしてもアクセルは踏めない感じにしましょうっていうことですね。
いや、多分カラス見たらもう踏みつけるかもしれないけどね。アクセル全開だみたいな。こんな気持ち悪いみたいな。逆効果かもしれませんね。
まあ、何かしらの対策が本当にいるでしょうね、この店はね。
いや、店の場所変えるしかないよ。そこはダメなんだと。
呪われてます。
そうそうそ う, そ
う、うん。過去に走り屋が何人も死んでるとかね。
ここは例の通り道でしょとかっていう。
そうそう。なんかそういうお払いのが先かもしんないね。
あ、お払いね。
うん。
何ですか、宅発の人を一日置いておくっていう。店頭に。カーネル・サンダースおじさん的な感じに。
的にね。
うん。
うん。それで一日お祈りしてもらえればなんとかなるかもしれないですからね。
ちゃんとケーキもあげますし。
そうです。終わったらケーキですよ。どんぶりにね。
どんぶりと。すごい高圧だねっていう。
もう一日分のカロリーどこじゃないですから、
ね。すごい俗っぽいものを食べて。今日はティラミスがいいな。マスカルポーネチーズがやっぱ美味しいね、みたいな。
そうしたらもうあれですよ。もう変わるがある毎日誰かが来るかもしれないから、
ね。ああ、そうだね。爆、うん、発の仲間の中ではもう、
そうです。
知れ渡っちゃって。
日替わり僧侶ですよ。
そのうち、こう、みんないっぱい来ちゃって、こう、店を取り囲む感じで。すごい、結界みたいになってる。絶対に車が突っ込めないみたいな。
絶対防御っていう感じのね。
そう。
四隅に坊主っていう。
そう。新たな心霊スポットとしてなんか人が集まりそうなんです。
別の話題になりますよね、それでね。はい。というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。